ただいまから礼拝を始めてまいりたいと思います。お立ち上がり方はお立ちください。前奏のうちに心を静めの時間をしたいと思います。への招きの御言葉、さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは3A の60番「雨地ほどいて」を賛美いたします。聖歌の826ページに記載がありますのでご参照ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく短時のものなればなり。アーメン。
司会者がお願いいたします。天の父なる神様、今朝このようにして御前に召し集められて、あなたを礼拝できるこの幸いの時を心から感謝をいたします。過ぎた1週間の間もあなたが日々支えてくださり守ってくださいました。今日こうして私たち週の初め、あなたに心から礼拝を捧げして、この1週間も始められることができますから感謝いたします。どうぞ霊と誠をもってあなたに真実に礼拝を捧げできますように導いてください。 世界では、新型コロナの、猛威が、猛威を振るっております。大阪でも多くの感染者が出ている状況になります。どうぞあなたがこの感染の危険から守ってください。どうぞ体調を崩す方が起こらないように支えてくださるようにお願いいたします。中身様、今この教会の牧師として一人の方を牧師の候補者として検討を進めております。これからさまざまなことを祈り、また考えていく中にありますけれども、どうぞあなたの御心がしっかりこう私たちが理解できるように心を合わせて祈ってができますようにお願いいたします。今朝も、黒田先生をこの場にお迎えできることを感謝いたします。先生を通してあなたの言葉が、大胆に述べ伝えられていきますようにお願いいたします。我々の耳を開いてくださり、その主の言葉を受け止めができますようにお願いいたします。この時をお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。アーメン。
では座りください。では、賛美をいたします。新聖歌の206番、飼い主我が主よを賛美しましょう。 新語法告白を、告白いたします。こちらも、新生花の826ページにありますので、ご参照ください。地頭信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御手に立ち止まれ、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
今月からですね、第4週目に、恵みの分かち合いという時間を、持つことになっています。で、今日は、古城モア姉妹に、証しの時を、持っていただきたいとお願いしてあります。それではお願いいたします。
おはようございます。
古城
モアです。ここに立ってお話しするのは中学1年生に受けた洗礼の証以来になるので、もう10年以上経っているということです。今日は私のクリスチャンの歩みについてお話ししたいと思います。皆さんご存知の通り、私は中学1年生の時に洗礼を受けました。生まれた時から教会に行って神様を知り、私が神様に愛されていることや、私が罪人であるということ、十字架の許しというのは私にとって疑うことのない事実でした。今思い出しても本当に純粋な気持ちで受けたと思います。洗礼を受けた私は何か変わったかというと、何一つ変わりませんでした。洗礼はスタートだと何度も聞かされていたけど、正直なところ洗礼を受けたら憧れのティーンズのスタッフのような霊的に素晴らしい人になれるような気がしていました。でもそれとは全く逆で、私の信仰生活というのはなんだかぼんやりしていました。 FKK のキャンプなどで同世代のクリスチャン友達と会っては燃やされ、普段の生活に戻るとすぐにくすぶったような日に戻ってしまう。それを何年も繰り返してきました。クリスチャンだということをできれば周りに公表したくありませんでした。小中高と言わずに済むのであれば友達には言いたくありませんでしたし、できるだけその話は避けてきました。周りのクリスチャンの友達がオープンにしているのを見て、なんて勇気があるんだろうと思ったのを覚えています。いよいよ高校を卒業して大学生になった時、教会での大きな奉仕を任されるようになりました。子どもミニストリーの働きです。教会の中でいつまでも子供でいたいと私は思っていたので、正直重荷に感じました。それに、私は子供たちのお手本にはなれないと強く思いました。私の知っている CS のスタッフはみんな憧れるクリスチャンの鏡のような人たちだったからです。あんな風に私はなれないと思いました。大学を卒業して実家を出ました。知っている人は知っていると思いますが、教師になるという志を持って大学に入った私でしたが、 夢半ばで諦めて資格を取らずに大学だけ卒業しました。資格を取ることを条件に大学進学を許し、応援してくれた両親に対して申し訳ない気持ちと私の人生だという反抗心で半ば強引に実家を出ました。何もかもから自由になったとその時は感じました。正直この時教会から離れたいと思いました。だってせっかく実家を出たのに毎週家族と会うことになるし教会の人たちも私が大学を出て頑張っていると思っているだろうから、何か聞かれた時にすごく気まずい思いをすると思ったからです。教会から遠いところに越せば自然とフェードアウトできると考えました。しかしなぜかトントンと泉府中に住む計画が進み、結局は実家から車で10分のところに家を借りました。結局教会からフェードアウトは叶わず、なんとなく気まずいようなよくわからないどんやりとした気持ちを抱えたまま教会に通いました。教会も神様も嫌いだったわけではないです。でも全てから逃げたかったし、理想のクリスチャンになれない自分にも嫌気がさしていました。この時はもう聖書を開くのも祈るのも日曜礼拝の時くらいになっていました。そんな状態が続いた時、栗原牧師が岸和田教会に行くことを聞きました。本当にショックでした。スーミンは本当に私に寄り添ってくれました。何度突っぱねてもめげずに何度も何度も私の心のドアを叩き、私のために祈ってくれました。そんな人がいなくなってしまうこと、置いていかれてしまうことがすごくショックでした。そして初めて教会のためにお祈りしました。恥ずかしながらこの時まで教会のことを祈ったことは一度もありませんでした。私が祈らなくても誰かが祈ってくれていると思っていたからです。無牧になるということはどういうことだろう。中心でいてくれた牧師たちが抜けたら子供ミニストリーはどうなるんだろう。不安だらけの無牧でしたが、神様は私たちを今日まで守ってくださいました。子供ミニストリーも共にです。振り返った時に思うことは、神様が私を忍耐強く時間をかけて育てようとしてくださっているということ。私たちはどうしても目先のことばかり気になって周りと比べて自分に嫌気がさしてしまうことがあります。所詮私は許された罪人だと卑屈になってしまうこともあります。でも神様は常に私の人生に働きかけてくれていて、立ち止まっているようでも実は常に前進しているということを知りました。この無牧の時というのは私の霊的な成長に必要だったんだと今は強く思います。この時がなければ私は未だに誰かに頼って深く教会や神様に踏み込まないままだったと思うからです。神様は特に子供ミニストリーの奉仕を用いて私を霊的に成長させてくれました。私は子供ミニストリーのスタッフではありますが、ファームの分かち合いの中から本当にたくさんのことを教えられ、子どもたちと共に成長していると感じます。そして今子どもたちのために祈っていると、いかに自分が北教会の人から祈られ守られ育てられてきたのかということを感じます。今までは祈られてばかりいましたが、これからは共に教会のために祈っていきたいと思います。また大学卒業、資格を取らずに卒業しましたが、今また4月から、大学に通って教師の道を目指しています。来年実習になる予定ですので、またお祈りください。最後に最近お気に入りの御言葉を読んで終わりたいと思います。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、箴言35章。以上です。以上です。
モアちゃんの信仰生活を初めて私は知ったようです。ありがとうございます。他に、分かっちゃいたいことがもしあるならば、各でいらっしゃったらよろしいですか。はい、ですかね。はい、ではですね、今月の歌を賛美して言葉の時に移りたいと思います。474番主が私の手を賛美します。 聖書の、コリント人への手紙第1章18から31節までです。2017年版の聖書では327ページになります。それではこの人の手紙第1の1章18節からお読みいたします。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、自分たちの弟子のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものにとするために、この世の取りに足りないものや満たされたもの、満たされているもの、すなわち世に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も 神の御前で怒ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と正と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いている通りになるためです。以上です。それでは、こうすれば救われると出して諏訪先生にメッセージしていただきます。
今日の証ありがとうございました。今日はまだ髪型が変わって、あんなに手かけて頑張ってきたのに1週間でやめるかとか思って残念に思いましたけれども、いいですよね。私たちが立派なのでこう救われてますってこう言えるんだったら、立派な人にて私はあかんわって思ってしまう人がたくさんいると思いますけど、これでも救われてるんです言えるような証がどんどんできたらいいなと思います。私は子供が5人いて、一番下の子はもう本当にもう5人目になるとええ加減になるわけですよね。初めは一生懸命やってますけど、5人目ぐらいだったらそうかみたいで何やっててもあまり気にならなくなって、ある時もう髪の色どんどん変えるわけですよね。で、ある日曜日前でギター弾きながらサンビリードをやってた時の頭はグリーンでした。もうあんまり色が変わるんで、しまいに何も言わないんだって、うわ今日の頭ウグイスみたいな笑ってたことがあったんですが、その頭を見てある人がもうブワーッと頭した女の人が初めて教会に来て、で来た途端に私の来るとこじゃなかったと思って礼拝堂の前見たら、グリーンの子がギター弾いてサンビリードやってるんですよね。あの子誰？牧師の息子や。で、彼女はずっと教会来るようになったんですよね。で、洗礼を受けました。だから私たちが本当に救われるっていうのは、私たちの立派さで救われてんじゃなくて、救ってくださる神様の立派さなんだよっていうことが言えるといいと思います。で、今日はちょうどそういうようなことで、私たちはどうしたら救われるんだろうということをご一緒に考えたいわけです。みんな救いを求めています。表現はいろいろあると思いますけれども、ある人はこれがあれば自分の救いだと思って不老不死というような言葉を大切にしながら生きた人はたくさんいます。歴史の中で、メソポタミア、古代メソポタミアのギルガメシュという王様がいたそうですが、彼も不老不死の薬を求めた一人として言われています。紀元前600年頃の人だそうです。秦の始皇帝、名前だけ聞いたことがあると思いますけれども、紀元前260年中国の初めての統一した王様も不老不死のこの薬を求めた、まあ救いを求めたわけですよね。これさえあればと思うものを求めたわけです。でも彼らは失敗しました。もし成功していたら今も生きてますよね。で、彼らは失敗してしまったわけです。まあいろいろなことを私たちは救いとして求めます。聖書の中でもイスラエルの民も救いを求めました。今日この手紙を書いたパウロもその一人でした。パウロはそういう救いを求めた、熱心に真面目に救いを求めた家系の中で生まれ育ちました。当時ユダヤ教の中で戒律を守れば救われるということで戒律を守ったわけです。彼らが守った律法は613あったそうです。なんでそんな半端やねんとか思いますけど、613のうちの、248の掟はこうしてはならない、べからずという掟だったそうです。そして365というこの残りの掟は 何々すべしという掟だったそうです。で足すと、613、248がしてはならない、365がしなきゃならない、で合計613、248っていうのは、それ書いてあるのでは人間の骨の数がそうだったそうなんです。1年の数と骨の数足して613、それだけを守れと言われて、彼らは真面目に守ったわけです。ですからイエス様がの弟子たちが食事の前に手を清めるという儀式をしなかったら気になったわけです。安息日に病気の人を癒したら彼らは許せなかったわけです。一生懸命彼らはその掟を守ることで救いを求めたわけですよね。パウロはそのことをフィリピの教会のクリスチャンたちに書きました。こんな風に書いてます。私は人間的なものにおいて頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むことがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンの別れの者、生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人です。熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。彼はそこまで言い切ることができたほど、きっちりその613を守ろうとして日に日々こう努力をしていたわけです。ところが自信満々であったかというと、そうじゃなかったんですよね。人には私はこれだけのことやってると言ってはいたけれども、自分自身を考えると、まあ、さっきの証みたいだったのかもしれませんね。もう本当にボロボロ、まじ正直に自分を見れば見るほど人の前に格好をつけてるのとは逆のような生活をしてしまっていた。だから彼はこのローマ人への手紙の中でこう書いてます。私はには自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちには善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行ってしまいます。まあ、ここを読むと一緒やと思う、感じてしまうのは、私たち一人一人みんな同じじゃないかと思いますよね。人と比べては誰にも負けんと言えても、自分自身を見るとどうにもこれじゃいかんとしか言いようがない。これが彼の実際の姿、救いを求めるっていうことで一生懸命生きている彼の現実だったわけです。で、私たちの悲しさは何をすればよいかがわからないんではなくて、分かっていることができないわけですよね。クリスチャンとしてこうしなきゃならないということが分かっているのに、そうするのはなかなかできない。そのギャップにますます自分が嫌になって、このしかも真面目そうな顔をしてると偽善的に見えて、もうこれあかんいうようなこと、でも教会には行かないとしょうがないみたいな、そういうようなことがありますよね。私もありました。日曜学校の先生しながら、この日曜学校の子供ら待ってるから日曜学校行ってやらんとしょうがないんやけれども、なかなかこう教えながら自分自身の現実とは離れてくる。ある時、どこか教会のない世界はないんかいな、そんな風に思ったこともありました。 でも教会に日曜学校の先生してたから教会から離れずに済んだわけです。そして、まあ、今日この牧師をさせていただいているわけですけれども、そうなんですよね。私たちは分かっていることができない、できないだけではなくて場合によるとしたくないわけです。例えば許せば良いと分かっているのに腹が立つ、謝ればいいということに分かっているのに尺に触る、なんでなんでしょうか。パウロは、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から救い出してくれるか、救いの道はどうしたら得られるのか言ってるんですよね。何が問題なんでしょうか。何が問題でそうなってしまうんですか。私たちは罪があるからなんですよね。だから罪があるからそれはしょうがないわけです。そうなってしまうわけです。罪があると私たちは善を喜ぶっていうことはできないわけですよね。そして、できないだけではなくてしなきゃならないと分かっているいろいろなことがなかなかできない。そしてそれを邪魔するものがプライドが邪魔するわけですよ。だからごめんっていうのが一言が言えないわけですよね。でそのことをパウロは本当に私は惨めな人間ですとしか言いようがなかった。これが道を求めて613の掟を守っていたパウロの現実だったわけです。どうやったらそういう中で救いの道を自分が得ることができるんですか。皆さんの中で中村隆雄先生ご存知でしょうか。まあ私も友達で岸和田の出なんですけれども、彼は牧師になってサンディエゴで、牧会を長くしていました。で時々サンディエゴ行っていろいろあったりしていまして、今は東野先生と結婚をして帰ってきて寝屋川の方で住んでいらっしゃいますが、彼が高校時代にこんな話をしてくれました。彼は鹿児島のから岸和田の方へ変わってきたんですね。である時友達と一緒に海へ泳ぎに行ったそうで、で何人かで海で泳いでいると一人が溺れ始めた。彼はびっくりして溺れ始めてボコボコボコやってる友達を見て慌てて飛び込んで助けようとしたら、お父さんが待て、今飛び込んだらあかんって言って飛び込ましてくれなかった。で友達はガボガボ水飲みながらこの浮いたり沈んだりやってる時に、とうとう力尽きてゴーッと沈んで、このままやったらどうなるやろうと思った時にお父さんが「ほら行け!」って言って、背中叩かれて、そして飛び込んで、そしてまあ無事救ったっていうんですよね。でお父さんが言うんです。もしあの時ゴボゴボやってる時にお前飛び込んだら、彼にしがみつけられて二人とも沈んでたぞ。彼がもうどうにもならなくなったのでお前を引き上げることができたんや。そうなんですよね。私たちが救われるために必要なことは力尽きることですよ。本当に自分はもうダメやということを思い知るときに、私たちは助けてもらうということが自分の限界にぶつかることですよね。私たちが確かに、苦しむことがあります。自分の偽善に悩むことがあります。人と比べてダメだと思うことがあります。でも私たちは本当にどうにもならないと苦しんだことがあるでしょうか。自分のうちでは戦いがいっぱいあるかもしれませんけれども、誰かを見ると、あの人よりはマシや、そう思ってるようなことはないでしょうか。あるいはいろいろなことがあって自分がダメやと思ってても、まあやろうと思えばまだできる、そんな気持ちがどこかに残っ ているんではないでしょうか。私たちは本当にとことんダメだというところになかなか行き着かないわけですよね。私たちの罪というコンクリートにサタンがプライドというこの鉄筋を打ち込んで、鉄筋コンクリートみたいになってですね、崩れないわけですよね。神様の前になかなか素直になれないわけです。だから私たちはいつまでたっても救いの道を自分のものにすることができないですよね。でもこんなこの今年はもうそれこそ先ほど後ろのあのいろいろな報告を読んでた時に、ある先生がコロナに明け、コロナで閉じようとする2020年ですがってこう書いてありましたが、本当にそうですよね。こんな時、まあ世界中がこんな風な経験の中に、この閉じ込められるというようなことは考えたことがなかったですよね。まあ過去歴史をたどると、いろいろなこのペストで大変な経験をしたり、いろんなことがあったようですが、私たちの時代にこんなことが起こるとは考えませんでした。たくさんの方が命を落とし、そして今も130万人、日本でも1900人の人が亡くなったっていうんですよね。で、こういうような現実を見ると、神様、なんでこんなことを許しておられるんやの。神様はなんで、神様がおったらなんでこんなことになるんやろいうふうに思うことってありますよね。世の中ではそういうことが多いかもしれません。ある時アメリカですごいハリケーンが来て、もう毎年のようにハリケーンが来ますが、そして今年はあれ南カリフォルニアの方ではもう山火事がもう消えなかったんですよね。もうどんどんどんどん広がって、東京の全域を何倍もしたような広さのところが山火事で燃え尽きた。何百人もの人が火に巻き込まれて焼け死になる。片やかハリケーンが来、片や山火事。神様はなぜこんなことを許されるのか、そういうことをあるインタビューでビリー・グラハムの娘さんのアン・グラハムっていう人が聞かれたそうです。でその時彼女は答えたんですね。神などいない、そういうふうに多くの人が言ってる。いない神様の前でなんでこんなことをするんだと言って、どんどんどんどん神様を否定して、私たちは自分の便利さや自分の都合を押し通して、そしていろんなことをやってきた。そのために自然が崩れ、バランスを欠くようになり、いろんなことが狂ってきた。でも本当にそうですよね。確かに便利にはなり、やりたいようなことはやり、やられ、まあ、今の世界の動きを見てると、どうなっていくんだろうと思います。同性の結婚というのが、もう世界中で認められてやってくる。まあどれ、何が本当なのか。人間やろうと思うことをどんどんやっている。だから神様はやりたいようにやることをやられ、このさせるようになって、とどめようとしておられる手を神様はとどめられた時に起こっている現実でしょう。彼女はそう答えたっていうんですね。神様がおられないのではなくて、おられる神様の前に自らわきまえるべきこと、気づかされていることをあえて行うようになった結果こうなったので、神様がおられないのではなくて、おられる神様にわかりながら自分の便利さを追求し、自分の願い事を押し通そうとした結果、 銃の乱射事件が昨日も起こったってニュースでありましたね。なんであんなことが起こるのか。まあいろいろなことが起こるけれども、神様がいないからではない。おられる神様を認めない、あなたが心に気づかせられていることを、気づかせられているのにとどめることをしない、思いのままにやることが人間の自由で人間らしさだっていうようなことをやってしまったために、今の現実が、だから罪人が罪の力に任せていろんなことをしてしまう結果であって、神様がこの私たちを見捨てておられるのではないっていうわけですよね。だから私たちもそうです。もし私たちが救いの道が欲しい、願うなら気づかされていることを守ること、気づかされているところに歩んでいくことです。でも私たちは自分をコントロールすることができません。人間の限界を超えたところで私たちは自分が本当にどうにもならなくなってしまうということに気づいたときに、初めて私たちは本気で神様を求め始めるんではないでしょうか。コリントの1章の21節のところをもう一度見ていただくと、こう書いてあります。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。神様は人には愚かだと思えるような宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことになさったのです。リビングバイブルという訳がご存知だと思いますが、その訳ではこんな風に書いてあります。この世がいかに人間の優れた知恵を結集しても神様を見出せないのは、神様のお考えによることです。そして神様は一般の人にはバカバカしくて話にならないような、神の言葉を信じる人を救うことにされたのです。神のお定めになっておられる救いの道というのは、私たちがいろいろ追求してこれが一番いい、これが本当の人間らしさだと言って今作り上げたような世界の中で到達した生き方の中では、神を見出すことができない、救いの道は見出されない。そうではなくて18節に、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであるあっても、救われる私たちには神の力です。十字架の言葉って何ですか。罪のない神の御子イエス様が十字架にかかって死んでくださった。なんでそんな思いますよね。神がご自分の一人子を十字架にかける、誰にも理解できません。しかしその理解できないことを通して、全ての人、あなたにもそうですし、私もその身代わりになってくださったその死のゆえに、私たちは救われるというわけです。だから私たちがそれを信じるということを通して、それが救いの道だ。そんなの信じられませんよ、どれだけ多くの人が言ってるでしょうか。本当にそうですよね。愚かに思うわけです。救いの道っていうのはそんな単純なものであって良いはずがない。信じるというのはどんなことですか。私は初めて教会に行き始めた時に、信じるっていうことが分かりませんでした。信じるってどないすんやろ。岸和田聖書教会に行って、信じる入会証みたいなのがあって、そこへ黒田作住所、この生年月日書いて、入会金500円、 払ったら信じることになる、それはできるわけですよね。そうじゃないようですよね。である時、信じるっていうのはどういうことかっていう話をしてくれて、あ、そりゃそうやと思いました。戦後マッカーサーが政策で宣教師を日本にたくさん送ったわけです。で、福音交流会の宣教師たちもそういう中で来てくれました。で、その宣教師たちは路傍伝道をしたわけです。たどたどしい日本語で、街角に立ってトラクトなどを配ったわけです。お嫁になってください、お嫁になってください、言って宣教師が配ったって言うんですよね。そしたらもう、で、猫でも救われます、ニコでもじゃない、猫でも救われます、お嫁に、そんな話をたくさん聞かせてもらいました。で、そんな宣教師の中の一人がある時、財布から100円札を出して、これ差し上げます、こう言ったそうですよね。みんなたくさんの人がそこにいたんですけれども、宣教師が突然財布から100円の札出して、100円って言ったら大金ですよね、戦後の100円って言うと。だ、みんな、あんなことを言って、この顔を見合わせてたわけですが、一人の男の子、5つぐらいの男の子がちょこちょこっと出て行って、おっちゃん僕欲しい。ほんだら宣教師は、そうかい、OK って言って、その男の子に100円札あげちゃったって言うんですよ。それを見てた大人たちはお互いに、あの本当にやる気にあったかって言って、ワイワイガヤガヤ言ったんですよね。ただ宣教師が言いました、私は皆さんにはっきり言いました、これ欲しい人にあげます、取りに来たのはあのこの子だけだったんです。神様もイエス・キリストを十字架にかけてあなたの罪の身代わりにし、信じる者を救うというふうに約束されたんです。神様があなたの罪を救うために、これで良いとして、欲しいと言った者は救うと言われました。だからこれは神の知恵によるところの私たちの救いの道だ、それを信じる者を救うとされた。誰かに言われるんではない、神様があなたを救うためにイエス・キリストを身代わりにして、もうあなたの罪の支払いは終わってるからもういいよって言ってくれた。だから信じればいいのですというわけです。確かにこれは十字架の言葉は滅びる人たちには愚かです。逆に言えばそれを愚かとする人は滅びるんです。しかし救われる私たちには神の力です。それを神の力として信じるあなたは救われるのです。これが救いを求める私たちの与えられた方法であるわけです。私たちも神様の前に歩むのは自分のダメさ加減を見てがっかりするのではなくて、私のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを見上げて、私は罪人だけれども私のために十字架にかかってくださったイエス様がおられるからもうこれでいいんだと言って喜べばいいわけです。それが信じるということです。私たちの知恵や頑張りを通して神様はあなたを救うとはおっしゃいませんでした。だからいいんですよね、これでも救われてるんです、ニコでもじゃないですが、猫でもじゃないですが、私でも救われてるんです。だから本当に私のためにイエス様が十字架にかかってくださったということをまともに信じるとき、私たちは自分も救われています、喜ぶことができるわけですよね。そしてその喜んでいる私たちには永遠の命の約束が与えられています。私が牧師になった時に先輩の牧師が、黒田君気をつけなさい、何ですかって言うと、クリスチャンはもう何でも感謝します、言いますよね、感謝します。 だからつい口癖になってお葬式の時にまで感謝しますと言ってしまうから気をつけなさい。どう言うんですかって言ったら、皆を崇めますって言いなさい、そう言われました。皆を崇めますってつけたらね、うまいこと続くんですね。神様、あなたが今黒田さんをイエス・キリストを信じて天に召されたことを通してあなたの皆を崇めます、天に召されたことを感謝しますって言っちゃうんやね。皆を崇めますって言ったらうまいこといくんや、言われました。でそうやってみたらうまいことみんな通じるんですね。さすがは知恵やなとか思いました。しかしハワイへ行ってびっくりしたんです。このお葬式のプログラムにはちゃんと書いてあるんです。黒田作の人生を喜び祝い感謝する礼拝、お葬式のプログラムですよ。そんな風に書いてあるんですよね。誰それの人生を喜び感謝しお祝いをする礼拝、そうですよね。神様がこの人の人生をくださったことを感謝する、苦しみや不安や痛みや戦いから解放されたことを喜ぶ、そして永遠の命の始まりが与えられたことを感謝する。本当にお葬式っていうのは永遠の命の実現の第一歩、大切なところを通り抜けることのできた完成だから感謝します。私たちのクリスチャンのお葬式が明るいのはそれだからですよね。何も方法が違うからじゃないわけです。そこには救いがあるからですよね。だから私たちが本当に今一度自分の与えられている救いっていうのがどんなに素晴らしいか、ギルガメッシュはそれを手に入れることができませんでした。真の始皇帝も見つかることができませんでした。多くの人たちも、たくさんの哲学者たちもそうです。それを見つけることができませんでした。私たちは愚かなように見えるかもしれませんが、こんな私でも救われているんです、はっきり言うことができるんですよね。神様は本当に素晴らしい方です。神様なんかいるかっていうことだって神様は言わせてくださるほど、神様は私たちに対してオープンでいてくださいます。でもその神様が私たちに、私も救われてます言えるようにするために、神様の特別の知恵で、それしかないという方法でイエス様を十字架にかけて信じる者を救うとしてくださったわけです。神の知恵によって今救われてますという言えることをご一緒に感謝したいと思います。お祈りをしましょう。天の父様、私たちは現実を見るときにいろんな問題を感じます。あなたがご存知の通りです。だからイエス様を十字架にかけてくださいました。主を信じて、この私も救われてます言わせてください。そしてその喜びを表しながら、これでいいんです、イエス様がいてくださるからです、毎日を喜び楽しみながら歩くものとさせてください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。
賛美したいと思います。新聖歌の111番、生きる甲斐もなしとを賛美します。 ご自身の方お閉じください。正英の63番、父御子御霊の王を賛美し、祝祷と高僧をもって、この礼拝式の祝祷いたします。
安心して出てまいりましょう。青い恋願わくば、我らの主イエス・キリストの恵みと、父なる神の愛と、御霊なる神の親しい交わりとが、今御前に立つお一人お一人と共に、またリモートで家庭で礼拝していらっしゃる方々の上にも、豊かに限りなくありますように。アーメン。